本当に本当にこれは誰の責任だ、誰がお金出すんだ、
そうね、
そればっかりで時間を食ってしまう。
そうですよね。
そしてどんどん自然環境が蝕まれていくっていうのは、うん、あってはいけないことだと思うんですよね、うん、だからそこは僕はやっぱり政治判断っていうのももう当然必要だと思いますし、私はまあもう一つ言いたいのは、今回じゃあクリーンになったからまあいいねじゃなくって、この問題っていうのは人間が気がつかない、目が届かないところで長引くんですよ、タイムラグが起こる、
うん、
だから綺麗に見かけになったところでもやっぱりきちっとモニタリングをして3年5年10年というスパンできちっと見てですね、そして必要であれば国として、あるいはまあ民間でもいいんですけれども、とにかくそういう起こしてしまった環境破壊に対してはサポートしていく、それがとても必要だと思うんですよね。なので、まあ、あの今回の事故に関しては、まあ、幸いのことに以前よりは人の関心っていうのは高くなってるんじゃないかなっていうのは、うん、あの実感として思うんですよ。それはもしかしたらこのインターネットっていうのが昔よりははるかに発達していて、はい、映像であったり、あるいは写真であったり、人々のコメントであったり動きっていうのはね、こう見えるようになってきてる。その中でも単に罪滅ぼしのためにクリーンアップするっていうだけじゃなくって、その行為が言ってみればちょっと貧しいですね、モーリシャスっていう国、環境っていうものでもう観光資源にしていたその国が壊滅的な打撃を与えられてしまっている可能性もありますので、それについてはまあ今流行りのですね SDGs、 その観点をきちっと頭に置きながら持続的な、人間は人間らしい生活をしながら環境とともに健全な生活をしていくっていう、そういう概念を持ちながらですね、サポートしていくっていうのが重要だと思うんですよね。まあ不幸にしてこういう形で注目されてしまった場所ですけれども、ある意味それだけ世界が協力して守っていかなきゃいけない貴重な自然環境があるっていうこともまた知られたっていうのも事実ですので、そこについてはあのそういう見方をしながら日本としても必要なサポートをしていく必要があると思います。今回のその油漏れの事故っていうのがちょうど有名なあの絶滅してしまった種ドードーっていうのが、
はい、
あの生息していた島国なんですよね。そういうことからこの気象や生成物に携わっている僕としては本当に一言じゃないっていうのは、油という切り口のみならず気象種の保全という意味からもとてもとても気になる場所なんですね。もう遥か昔になりますけれども、私がまだ学生だった時に一つ研究のテーマに挙げていたのは、その絶滅の危機に瀕してしまった猛禽類をいかに復活させるかっていう、まあ世界中の動きっていうのをウォッチしてたんですよね。で、その中で、まあある意味いい前例として、モーリシャス長原帽っていう小さな鷹、それが本当に風前の灯火になったんですけれども、それが奇跡的に世界中が保護増殖っていうのに力を入れて復活させたっていうのがその島なんですよ。